おはようございます。高原豪一郎です。先日とても興味深いコラムを読みました。何が人を犯罪に駆り立てたかを徹底的に調査した心理調書です。この調査の前に担当の心理学者は予想を立てていました。犯罪を生み出す理由は経済的な貧困、家庭の崩壊、教育の欠如などにあるに違いない。ところが実際に出てきた結果は予想とまるで違うもんでした。人を犯罪に駆り立てる動機のベスト3は、第一に苦々しい恨み、第二に自己憐憫、第三に責任転嫁の人生観であったそうです。ところで苦々しい思いはどこから湧いてくるんでしょうか。それは許さない心から湧いてきます。恨みがましい心はその人のうちで苦々しい思いを育てていくんですね。ところで世の中には苦い思いを持って当然に思えるような事件や環境があると思います。しかし許さない心は不思議なことに、許されなければならない人よりも許さない人自身を滅ぼしていくんです。第一にその人は人生がとてつもなく息苦しくなります。本当の友達ができません。たとえできても長続きしにくくなります。なぜなら異様に独占欲が強く、友の行動を縛りがちになるからですね。自分よりも強い人、目上の人には徹底的にお世辞を言いますが、自分よりも弱い後輩や下の人には辛く当たる、とても付き合いにくい人になるという傾向があるそうです。人は一体どうすれば許さない心に打ち勝つことができるんでしょうか。アメリカにクリス・キャリアという人がいます。彼は1974年、明日からクリスマス休暇だという時に、ある事件に巻き込まれてしまいます。彼が10歳の時のことです。学校から帰って、家まであと少しというところで、一人の男に声をかけられます。君のお父さんのためにパーティーを開くんだけど、部屋の飾り付けを手伝ってくれないかい？お父さんの名前を知っていたので、てっきり父の友人だと思い込み、その男の車に乗ってしまったんです。ところがこの人物は、クリスの一家にひどい恨みを持った人物だったんです。数年前、クリスの親戚の介護人として雇われていたんですが、アルコール依存がひどいためにクビになった。そのことを恨みに思ってたんです。やがて男はマイアミの人里を離れた土地へ連れて行って、アイスピックでクリス少年の胸を何回も突いたんです。そしてさらに車を走らせ、エバーグレイスという湿地帯で降ろし、藪の中に連れ込んで、頭を銃で撃ち、そのまま置き去りにしたというんです。幸いにも弾丸は彼の目の後ろを通って、右のこめかみから抜けていったそうです。奇跡的に脳には一切損傷がなかったというんですね。さて、6日後に彼が意識を取り戻したとき、撃たれたことは全く覚えていなかったそうです。道端に座り込んでいるところを通りかかった人に助けられ、九死に一生を得たのです。2週間後、襲った人物の特徴を警察に話し、似顔絵が作られ、そしてそれに基づいてついに犯人が捕まったんです。しかし、クリス少年は、あまりの恐怖とストレスで混乱してしまい、相手を犯人と断定できず、結局証拠不十分で犯人は無罪となりました。それから家族や友人の支えで普段の生活に戻れたようでしたが、実は3年間は PTSD という心の状態で、とてつもない不安が心の中に同居し続けていたそうです。毎晩のように裏口から誰かが入ってくるんじゃないかと怯えるんです。何しろ犯人は捕まっていないんですから。恐怖と不眠で苦しくてたまらなかったと言います。しかし、13歳になった時に全てが変わったそうです。実は彼の通っていた教会の若者たちのグループでバイブルキャンプがあり、そこに参加したんです。そこで大きな大きな宇宙を作り、動かし、 そして自分という人間を作り、支え、愛しておられる神様について聞いたんですね。自分はあの時死んでいて当然のダメージを受けてたのに、今生きてるのはなぜなんだろう。それは神が生かしてくださっていたのだと気づいたってんですね。私たち人間はどんな意志の強い人でも今回ってるこの地球の回転を止めることはできません。また逆回転させることもできませんね。しかし人がどうにもできないこの地球をやすやすと回転させている神こそは人間を遥かに超えた偉大なる全能者です。そしてこの神様を人生の拠り所としたら何があっても安心だと確信したんです。怖くて眠れない時にはキリストが自分を抱き上げて慈しみの眼差しでうなずいている光景をイメージすると不思議にスーッと眠れるようになったそうです。彼はやがて学校出て聖書学を学び学士と修士の学位を取りました。彼にとって人生で最大の力は全能の神のうちに行こうということであったからです。美しい奥さんと可愛い二人の娘に恵まれ、幸せな家庭生活を送っていた96年の9月、突然あの事件の捜査担当官から電話が入ったんです。なんと77歳の加害者がとうとう自白したって言うんです。その男は、緑内障で視力を失い、病気がちで身寄りも友人もなく、ノースマイアミビーチの老人施設にいるんだ。そこでクリストはその施設を訪ねてみることにしました。彼の姿を見るなり、犯人は許してくださいと心から詫びたそうです。その時クリストさんの言った言葉はこうであったそうです。あなたのしたことは、とっ苦に許してます。その後何度も会いに出かけ、奥さんや娘たちを紹介し、励ましの言葉をかけ、彼が亡くなる直前まで家族同様に接したんでした。一体彼はなぜこんなことができたんでしょう。第一に、自分の仕えている神を恨みから創造主に切り替えたということです。聖書の中にキリストが勧めた祈りがあるんです。あなた方はこう祈りなさい。天にいます父よ、私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに罪のある人たちを許しました。人を許す前に、私自身が神の前に圧倒的な罪の許しを受け取ることが大事なんですね。私は神の前に許されなければならないことなんか何もないとお考えでしょうか。聖書を見ると、人が対人関係で傷をつけるたびに神は息が止まるように痛みを感じ苦しんでいるということが書いてあります。あなたは自分の身内が犯罪者になったとき、どんな心境になると想像なさいますか？また自分の身内同士で愛してる者同士で傷つけ合うのを見ると、息が止まるような感じがしませんか？神様は人のことを、例えて言うなら身内のように親しく深い関係にある者としてご覧になっておられるがゆえに、人が罪を犯すために、うめき苦しまれるお方なのです。手順としてはこうすることです。まず自分が受けてきた傷のリストを書くことです。次に自分が加害者として周りに与えてきた傷のリストを書き連ねることです。次にこの自分が被害者として負わされた罪と自分が加害者として加えてきた罪の両方を一つ残らず背負い込んだ方としてキリストを見上げることです。キリストはあなたを押しつぶそうとしていた罪を代わりに背負って十字架につき、神から代わりに裁かれてくださったんです。昨年パッションという映画がありました。私はあのキリストの苦しみの残酷シーンを見ながら、心のどこかで爽快感が湧いてくるのを抑えきれませんでした。あの十字架の上で私の罪が処分されたのだと思うと、私はそこから決別して新しく生き直していいのだという気になるんです。 どうぞあなたのために死んでよみがえったキリストを受け入れてください。